Abblenden.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄の一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは熊野の方お疲れ様でした。
うん、まあ、あの無事ね、あの
うん、
いろんなことがあり、
まあね
予定通り予定外のことが起こりみたいな、
うん、
まあね
まあ例年になく予定外のことが起こりということで、うん、
そうですね、うん、まあとりあえず無事に生還はできてるっていうので、
まあね
もはやそんなレベルかなって感じですけど、
うん、まあでもまあ不幸中の幸いだったかな、うちに関して言うと。
うん、逆にまあね、うん、あの当初台風はね最終日の4日ぐらいに来るんじゃないかみたいな話だったので、タイミングによって中継が終わっても帰れないんじゃないかと思ってたんですけど、
そうね
僕らね、
うん、アップルの発表会を3人同じ部屋で見るかもしれないみたいな話のところが、
うん、
雨、そうそう、周りの方がすごく心配されてたんですけど、雨降ったって結局、うん、金曜日の夜から土曜日の朝、あ、違う、木曜日の夜から金曜日の朝までだけだとしたよね。
うん、まあそうだね。うん、
まあそれぐらいまで。
うん。
ね、前後はパラパラで、
うん、
土曜日の終わりと日曜日は暑くて、もう僕すっげえ日焼けしちゃったし。
うん、うん。
ああ、日曜は僕もそうですよ、本当に。あの、
すごかったよね。
日焼け止め塗ったけど、もう塗り忘れた耳なんかもベリベリに皮めくれてるし、
うんうん、
おでこも、日焼け止め塗ったところもおでこも含めて、もうめちゃめちゃあっちこっち日焼けしまくりっていう。
うん。
うん、なんで、まあ帽子を出すの忘れたから悪いんだけど、もう、うん、次は絶対帽子出そうっていうぐらい、
うん、
すっごい日差しでしたからね。
うん、
うん、なんで、まあ、まあそういう意味では、まあなんだ、あのタイミングが一番無難だったというか、無難だった、ああいう台風の来たタイミング
と。そうね、そうね。
うん。
それと本当にあの、今回初めて経験する初日のね、
小座川の。
小座川インターナショナルロードレースですか。
うん。はい、
これがまあ、いろんな意味で中止になったことが、まあ、うちとしては、うん、あの不幸中の幸いだったかなという感じもちょっとあるので、
まあそうですね、現場は一応確認というか体験はできたので、
うん、
だいぶ検討はついたかなというところはあります
ね。まあ来年からだいたい、まあね、スタッフ全員、うん、あのまあ場所変えてもあそこ行ってここ行ってで通じるだろうなっていうのもあるし、
うん、
まあ、うん、そうなんだよね、今回ちょっとね、今機材的に、まあ、いろんなことのチャレンジとまでは言わないけど、うん、au のエリアが広がってるから、調子こいて au ばっかりにしたんだよね、
うん、
通信を。こいつが2日目に首絞めていくっていう現象が起こり、
うんうん、
これそのまんま第一ステージやってたら偉いことだったなぁと思って。
ああ、まあ、それもありますね。
うん。うん、だから、その、エリアが広がってるイコール、バックボーンが太くなってるってことではないんだと。ここに落とし穴があったねっていう感じだったな。
そうですね。
うん。
なんで、まあね、バイクが近づくとね、au 回線、固定カメラの方が繋がんないみたいな、ね。
ことごとく切れていくみたいな。
うん。
感じもあるし、っていうところだったから。で、まあ、うんね、3回戦で繋いでるやつも、ぐんって落ちるから。まあ、そこは観客も多いしね。
まあ、それもありますけどね。
観客の人も多いし、うん、で、おまけにバイクも近づいてきてみたいなことになると、
うん、
まあ、そこは来年からスターリンクだろうな。
まあ、そうかもしれないですね。
うん。じゃないと、うん、あそこで映像見るなっつうのも無理だしね。ってなると、まあ、バックボーンは太くなんないだろうから。
うん。
あっこもスターリンクいるよな、みたいな感じも含めて、だから、
うん、
そのつもりでやってたからね、第一ステージプランしてたから、小座川の、
うん
うん。そのままやってたら、ほとんど絵が出なかったかもな、っていう。
ああ、可能性ありますね。うん、
第2ステージ、だから熊野山岳コースの日にならないぐらい奥地じゃない、
うん、
あれ。
もうすっごい山の中ですからね。
もうすごいだろ、うん、あれちょっと。
もうちょっとなんだ。ちょっと僕が行った固定ポイントをね、ヘリポートだけが唯一の目印みたいなところになってるんですけれど、
うんうん
う
ん、
もう来年なんだ、ヘリ飛ばしてくんないかなぐらいの勢いで遠いですからね。
遠いよね、あそこ。
うん。なので、まあ、そうですね、あり得ることですよね、それは。
そうなんだよね。だから、本当にロケハンで1台だけ走ってたら特に問題なく、うん、au いっぱい繋いで繋がるのよね。だからロケハン2台でできねえしとか思うじゃん。
それはさすがに辛いな。
うん。それつ、うん、そんなんできねえよって思うから、やっぱ、もう奥地はバックボーンが細いという前提で、考えたら、やっぱバランス的には各キャリア2本ずつに落ち着くのかなと思ってね。
まあ、それが正解なのかもしれないですね。
そうなんだよね。うん、だからもう急遽、ニセコもだから au を多めにしてたんだけど、まあ急遽もう、うん、通常に戻してくれっていう話で、
うん。
やることにしたので。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。じゃないと、うん、まあニセコも怖いっちゃ怖いからね。
まあそうですね。
うん。
やってみなきゃわかんないことがありますからね。
わかんないからっていうので、まあ通常パターンにしてやって、見るかなっていう感じになったから、まあそういう意味では第2ステージでちょっと結構苦しんでんのよね、本部側は、
うん、
だから、
うんうん、
絵を安定させるのがすげえ難しかったから。
ああそうでしたね。
うん、
うん、
だからめちゃめちゃレート落としてやったのよ、
うんうん、
だから例年より画像がすげえ悪いんだよね。そこがちょっと後悔だったなっていう感じはあるんだけど、まあそうしないと繋がんないから、
うん、
もう極限まで落としたれっていうので、とりあえず全部とりあえずつながるようにはなったけどっていうね、
うん、
ところではあるんだけどね。そまあ本当になんかちょっと変えるだけでこんな感じになるのかっていう、
うん、
ことも食らいつつだったね。
そうですね、
うん、
うん、なんでまあね、そういう意味ではまあちょっと一発目、大きなやつの一発目としてはまあやっぱりもうね、新しい状態、特にエリアがね、広がってるっていう、今までとは違った状態で、
うん、
まあ、やってみて分かったことっていうのは、まあ、いろいろあった
ね。結構あるしね、それとやっぱ意外と現場に出ると、スターリンクが手こずるっていうところもあったけど、
そうですね。
まあ、でも、まあ、名簿しつかないことはないかなっていう感じはあるから。
うん、まあ、ね、それなりに使えば使えそうですね。
そうな感じ。あとは、だから、その、うん、スターリンクと iPhone の組み合わせがね、結構苦労して、まあ、うん、それの原因が最終日に分かって、最終日のある一箇所がもう 100% スターリンクのみでっていうね、
うん、
形でやりましたけど、まあ、それは結構、成功したなっていう感じはあったから。
そうですね、
うん。うん。あれは度安定だったからね。だからまあ、ああいう感じでやればいいのねっていうことが分かったから、まあ、その失敗の中にも、やっぱりこう、ノウハウがね、徐々に、
うん、
あ、こんな感じなのねが分かってきたから。
そうですね。
うん。まあ、来年はもう3日とも晴れて、
うん、
しっかりとお届けしたいなっていう感じではあるけどね。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、でもあれだよな、まあ、なんだろうな、九州って、まあ、九州、中国地方って台風多いけど、
うん、
こんな風に川に近いとこんな感じなんだっていうのが、まあ、ほんとちょっとびっくりしたな、俺は。
ああ、そうか。
うん。
そうですよね。
もう山口県なんかあんまりでかい川なんてないから、
そうか。
岩国のあたり行かない限りは、川あってもちっちゃいのよ。だからまあ、増水しても知れてるっつうか。感じだったけど、もう本当に一人で雲取温泉行くとき死ぬかと思ったもんね、うん、俺。マジで。
道がこう、水が溜まってて通れないみたいなことになってるわけ
ですよね。そう。冠水で、道路が止まってて、うん、で、農道を迂回しろって言われて、
うん、
で、農道、もう真っ暗な農道をさ、
うん、
もう本当に見えないのよ、何メートル先、ハイビームにしても。で超怖えなと思って。で、ちょっと暑いから窓開けようと思ったら、
うん、
もう真横で滝のような音がしてんのよ。
ほう。
要は、普通は清水がちょっと溢れ出てるみたいなところなんだと思うんだけど、
うん、
そっから雨含んだあれがもう大量にさ、ゴーゴー言って流れてんの。
まあ、僕が、ね、小坂で中継できなかった後、帰ってきた時ももう、山肌からもうどんどん水が流れて、
そうそうそう、多分そういう感じなんだよ、ね。
川みたい、うん、川みたいになってましたからね。
そうそうそう、そう、うわ、だからこんな感じなんだと思って。
うん。
で、それで朝さ、おぉ、よかった、帰れるわ、と思って出たら、もうあの、うん、熊野川が水パンパンだし、あんなでけえ川がだよ。
うん。
いや、こんなんになるんだ、と思って。
ああ、そうか。うん、まあ、そうですね、うん。
びっくりだったね。だから、やっぱ雨とかあんまり舐めちゃいけねえな、と思いながら。
まあ、そうですよ、本当に。
うん。
うん、
特に熊野なんかはやっぱ急激にこう切り立った山が多いからね。
そうなんですよね。
水が一気に流れ出るんだろうね、うん、あれ。
うん。まあ集中してくる。下流に集中してきて、で、そこまでね、下流に来ても広くならないよね、流域面積が。
うんうん
う
ん。
うちの近所の安倍川ぐらい広くなるともう、こんだけ広ければさすがに溢れようがないみたいなことになるんですけど、
うんうんうんうん、
そうじゃないので。
そうだよね。
うん、そうなんですよ。
こんな感じなんだ、と思って。
最終日、鉄道は、道の駅で結構、一般に応援してくださる方がいるそばで撮影させていただいたんですけども、現地の方が、なんとか写真クラブ、地元のアマチュアの写真クラブの代表の方が話しかけてくださって、お名刺もいただいたんですけども、初日雨やったね、と。で、鉄道からすると、九州からすると、和歌山は柑橘系、みかんは、聞いたことはあるけど、そんなに市場に並んでるのって愛媛ぐらいが多くて、あんまり和歌山ってみかんっていう感じじゃないんですよ。
和歌山県の何かがあんまり九州側に出回ることはないのよ。
ああ、ね、そうなんだ。
なんかね、
だから、熊本とかその辺でこと足りるから。
うん、ああ、そういうことか。
そうそうそうそうそう。
なので、鉄道からすると、和歌山っていうと、小学校の地理で習った降水量が多いっていう、そ
う
なのね。で、その和歌山の降水量が多いエリートの和歌山の方が言われたのが、ここからは和歌山の中で一番降るとかやもんね、と。
へぇ
ー。で、去年は5月24日やったじゃないですか。
うん。
1週間遅れてるじゃない？
うん。
この梅雨の時期に前倒すならともかく、後ろに行ったら空降るよって言われた。
ああ、なるほど。ああ、小沢のあたりが一番降るんだ。
なんか感覚として。
はあ、なるほどね。
多分コース、地理、日本地理院的ななんかやつで行くと、山の中のところが多いってことがあるんだろうけど、その現地に住む方の町の中の、ほら、串本地方とか、なんか小佐川とか、そういうエリアがあるはずだよね。
うん。うん。
その中で行くと、あそこら辺一番降るとこやもんね、と。もうエリート中のエリートやったわけよ。
なるほどね。
そこが梅雨の時期に前倒すところが後ろにあったら、そら降るに決まっとる思って。
まあ、そうだね。
そうか。
まあ、そう考えると、小佐川はなんか雨対策は必須なんだろうな、もうこの時期やるときには。
かもしんないですね。そうか。まあ、来年がね、ね、タイミング的に一週前になるのか、今年と同じになるのか、ね。あとは、ま、梅雨の加減もあるし。
そうだね。
まあ、たまたま台風がっていうのもあったけど、また来年どうなるかわかんないですね、この辺はね。
まあね、まあでも、ほんと、なんせ、小佐川は遠いよ。
遠いっすよ。
遠い。
うん。
もう何するにしても時間かかるからね。
そうですね。
あれはね、とは思うけど、まあでも、やれてたらね、結構やっぱダイナミックな、その、感じの、あんまりやっぱ日本の中で見るような、その、絵面ではないから、まあ面白いだろうなとは思うんだけどね。
まあそうですね。
やる方としては大変だよなと思いながら。
まあね、まあ、かといって、宿を一泊あっちの方にずらしても、それはそれでまた移動するの大変だしな、みたいなのもあるし。
そうそうそう。まあ、そもそも小津川のあたりってあんま宿ないんだよな。
まあ、行くと、取るとしたら串本に取るとかみたいな話になるのか。
そうなるからね。
それもそれで手間だしな、みたいな
話になると。そうそう。まあ、本部は新宮になっちゃうから。う
んまあそうなんですよね。
そう。って考えると、やっぱなかなかだよねっていう、まあギリギリ行けなくはないけどっていうところだよね、とは思うけど。
そうですね。
まあ、やっぱ熊野は相変わらず手強いねって感じだね。
そうですね。
何年やっても手強いよ、こいつは。
まあ、何かしらあるなっていう感じですね、本当に。うん、
まあ、でも本当にあの、開催するのかしないのか、するとしたらどうなのかも含めてね。まあ、いい経験ができたよ。
そうですね。
そうそうそうそう。
僕が参加してからはもうレースそのもの中止は初めて。
ね、まあ、だよね。
そうですね。まあ、あの、息のやつはベストした。
うん、
あれも前もってできないだろうというので言ってたから。
うん、そうだよね。
うん、あ、まあね、あれをベストして、ね、本当に、とりあえず現地固定カメラの位置まで行ってもまだ待ってないみたいなね。
うん、うん。
うん。で、固定カメラ立ててる途中で、あの、中止が決まるみたいな。
決まるみたいな。
のもそうだし、まあ、翌日のね、熊野山岳コースにしても、そのコース自体が、あの、片手が通れるのかどうなのか。
うん、もうギリギリまでね。
そうそう、わかんなかったですからね。
そう、で、情報としてはなんか、紀南さんの若い衆が掃除に行ったとか。
そうそうそうそう。
いう情報が流れて、いや、やっぱやんのみたいな。
そうなんですよ。
ことも含め。
うん。
でも本部側も結構コロンさんがコースマップ作り直したりとか。
ああ、そうかそうか。う
ん、鈴亮さんも、あれなんだよね、残り距離出すために。
ああ、そうか。
3パターンぐらい考えて、事前に。
ああ、そうか。
そうそう、これのどれかだよねっていうので準備したのよ。
なるほど。
だから、札立てを通らなくて、千枚田を1回通るパターン。
うんうんうん、
2回通るパターン、3回通るパターンで全部出してて、
あ
プログラム作ってて、
うんうん、
で、まあ通常のパターン通って合計でだから4種類、5種類作ったのか。
お
それで、まあまあ10中泊2週だと思うよっていう話で、まあ準備はしてて、で、やっぱ2週ねっていうことになったんだけど、その辺も結構本部側もギリギリだったから、
そうか、そういう問題もあるもんね、うん。
あるんだよ。
うんうんうん。
だから、まあまあ、まあいろんな意味で、今後はそういうことも含めて、うん、あの、対応しないといけないということもね。
うん。
まあまあ、考えておかないといけないのね、と思いながら。
うん。
やりましたけどね。で、番組で募集したね、インターンの方々。
うん。うんうん。
まあ、一人はね、電車止まっちゃったから。
ああ、そうでしたね、う
ん。最終日だけでもっていう話ですげえ来たがってたんだけど。
うん。
まあ、残念ながらね、もう電車が動かないから、もうしょうがないよねっていうことで。
うん。
来れなかったけれど、もう一人の人は、まあね、車で来て。
うん。
まあ、大活躍だったから。
そうですね。
うん。まあ、今後は、すげえ呼ぶよっていう話で。やっぱあれだよね。この、うん、100メートルの SDI ケーブル持ってこれるってすげえ強えから。それがあるっていうのすげえ強えから。
そうです
よ、ね。うん。
それはすごいわ。
そうなんだよ。いや、100メートルの SDI ケーブルって持ってくるとすげえ量になるっていうか。
でしょうね。
だからいろんな判断で、まあいらないわねって落とすことが多いのよ。
うんうんうん。
まあ100メートルまではいらねえだろう。まあ20メートルは持っていくけど、で100メートル持っていかないことが多いから。
うん、
で、今回、まあ、いろいろあって、できるだけ長い SDI があった方がいいなっていう時に、ね、100メートル持っていきましょうか、みたいな、ことを言えるのは強えな、と思いながら。
そうですね。それは、もう、なんだ、現地調達は絶対無理だし。
無理だからね。
他に誰か持ってる人って言っても絶対いないし。
そうそうそうそうそう。
そうですよ、ね。
だから100メートルの SDI が準備できるってことは、まあ、100メートルのキャノンもいけんだろうとか、いろいろ思うわけよ。
まあ、そうです
よね。最悪ね。
そう、確かに。
うん、
そうか。
そうそう。
なるほど。100メートル、距離が伸びるんだな、いろいろ。
そうそう。
うん、そういうこと、
ね。その辺は、やっぱできるだけ持って行きたくない荷物だから。
うんうんうん、
すごい等角ギリギリなんだよね。100メートルのケーブルのやつらって。
う
確実にいるんだら持っていくんだけどっていう、ね、そういう時にいざという時にみたいなことも可能になるな今後ということで。
そうか、
うん、まあまあね、そういう仕事にも携わってたと、携わってるということで、うん、まあ非常に戦力になるなということで。
ああ、僕もね、小坂のところで手伝ってもらったけど、めっちゃ助かりました。
だろだろ、すげえ助かるんだろ。
うわ、なんかめちゃ楽と思いながら、まあ、雨の中でもなんとかなりましたけど。
そうなんだよ、そうなんだよ、うん。っていうのもあるからね、だから本当に、うん、で、この静岡から合流してくれたもうレントさんも大活躍。
うん、そうですね。
彼の粘り腰で、スターリンクの突破口が見えていったから、最終日の。
うん、うん、うん。
そう、だからずっとなんで繋がんねえんだっていうのをずっとやってたから。で、いろいろ考えて最終日にこうじゃねえってやったら、ね、パーンと繋がって、そこからずっと安定してたから、これでもう使い方が変わった、うん。その辺もやっぱりね、この新人のレントさんの功績でげえなっていうところで。
うん、そうですね、
うん。やっぱこういうやっぱ新しい風は入れとかないといけねえなと。いう感じもありますんで、まあ、引き続きね、合流したいと思われる方はですね、ご連絡いただければ、この、うん、お近くの現場で、現場があるときにはちょっと、来るっていうね、打診があるので。
そうですね。
うん。なので、ニセコも一人新しい助っ人の方が来てくれるし。
うんうんうん、
そして長野にも一人来る予定だしというね、ところもあるので、うん、今年は本当にいっぱいいますよ、うん、新しく合流するのが。
素晴らしい。
ああ、
うん。
だから、まあ長野ももう、ね、ザッキーも来るっていうから、
うんうん。
ああ、もういいんじゃないっていう感じだよね。
ああ、もうぜひ来てほしいですね。
ああ、もうレギュラーだよなっていう感じは。
もうほぼ声かかるみたいな感じ
で、ね。で、晴れて独身ってことも分かったし。
あ、そうなんだ。
シュッとしてるからさ、これ絶対神さんいいんだろうなとか思ってたけど。
僕も思ってた。
だろ
う。
独身ってことが分かったから、遠慮はないよね。
そうね、もう、何の躊躇もなく、こう言えるっていう。
そうそう、月2回ぐらいオファーしてみるとか、いうことができるから。これ、神さんがいるんならね、子供とかいるんなら、もう月1ぐらいだろうなってなるけど。そうじゃないから。くしくも、ね、新しく加わってるメンバーが、ほとんどが、独身ということで。
うん。
独身のおっさんたちのいい遊び場になってる感じです。なんか。
そうですね。
うん。
非常に助かりますね。
はい、すげえ助かります。
うん。なんで、引き続き、独身の方募集、別に、独身に限定しないけど。
しないけど、しないけどね。
そうそうそう、
やっぱ家族持ちは多少オファーに遠慮が出るから。
まあ、気持ち的にね。
そう、前回してたしなーっていう感じになっていくからね。
うんうんうん、
独身だの平気です。来いって言えるから。いいんだよ。
そうですね。
はい。
まあなんでね、ぜひまたね、今年もまだまだ中継はあるのでね。
そうだね。
はい。うん、連絡いただければと思いますけどね。う
ん、本当に痺れる現場、うん、まあ今回は本当に痺れる現場だったんで、まあ多かれ少なかれそういう経験はね、何度も言うけど、うん、できますよ、ということで。
そうですね。
はい。
うん。で、まあね、まあそんな形で、まあ引き続き募集していくという形になるんですけども。
はい。
はい。まあそんな感じで、まあね、一応、無事に熊野からね、生還して、うん、まあ僕は、名古屋に寄って、実家の母親とかに寄ってきたんで、一日、さらに伸びて、うん、帰ってきたのが、6月5日の月曜日か。
うん。
うん、で、その晩に WWDC があると。
うんうんうん。
まあ、生で見てましたが、さすがに後半は眠くなりましたけれども、うん、一応最後まで見終わったんですけども、もうとにかくね、前半のね、発表のペースがね、半端ないっていう。Mac Pro 出るんだと思って、うん、もう Mac Pro が出ます、PCI Express がさせます、以上終わり、次、もう終わりみたいな、
うんうんうん、
そこ説明しないの何かとか、
うん、
なんかApple Silicon に PCI Express 対応にさせた、なんか新しい技術とか何も言わないんだっていうぐらい、
うんうんうん、
ガンガン説明していって、だから、Mac 本体、それから、各 OS 説明して、すんごいペースで飛ばしていって、1時間6分ぐらいかな、
うん、
詰め込みまくって急ぎ足でやっていって、で、もうこの時間でティム・クック出てきたけど、
うん、
この時間で終わるわけないから、この後絶対なんかあるよねって思ったらワンモアシングできたよねっていう、ね。
なるほど、なるほど。
そっから1時間っていう、
うん、
ペースでしたからね。
うん、
もうワンモアシングが来る前の時点で、でもうしかも OS とかの発表でもとにかくもう、たくさん情報量が多すぎて、
うん、
これは今日のこの番組でどうやってまとめればいいのかよくわかんないなっていうぐらいの、
うん、
発表量はあったんですけど、
うん、
まあそれでもまあなんだ、うん、と忘れてる部分もあるかもしれないけど、まあ一応頭の方から順番にはやっていくと、
うん、
まあまずまあビジョンプロの話はとりあえず後にしておいて、
うん、
まあ Mac Pro が発表されましたよと、
うんうんうん、
筐体が変わってないです。
うん。
うん、で、M2 ウルトラか。
うん。
うん、で、PCI Express スロットがありますと。
うん。
うん。いう感じなんで、まあ、Apple Silicon の設計思想から PCI Express の拡張なんてできるのかって思ってたらあっさりできちゃったと。
うん。
ただし、その辺の技術的な背景は何も、出てこないっていうかね、教えられてないっていうね、
そうだね、緊張
感の中かっていうのは。うん、
まあまあまあ、PCI Express がさせるのは非常にありがたいけどね。
そうですね。
うん。
うん、なんでまあ、まあとりあえずね、もう Mac Pro 出せないんじゃないとか、もう Mac Studio の上位機種を Mac Pro にするんじゃねえとか、うんうん、ね、散々僕らも言ってましたけど、
うん、
ちゃんと出てきたんで、あ、ちゃんと作ったんだと思いましたけどね。
うんうん
うん
うん、まあ問題はあれだよね、 NVIDIA との関係が戻るのかも含めて、
うん、
注目ではあるかなって気はするけどね。
まあその辺がね、まあどうなってくるのか、うん、まあ逆に言えばソフト側がどういう風に出てくるかっていうのは、
そうそうそうそう、どっちかっていうとそんな感じだろうなっていう、うん、まあ映像系とかね、ノーボードとか、
うんうん、
それがさせるのはすげえでかいなとは思うけど、
まあそうですね、
うん、ブラックマジック系のやつとかね、
うん、そうですね、
うんうん、まあでも一番はやっぱそのグラボがここにさせんのか的なお話も含めて、
うん、
そのグラボが、未だに選択肢はそんなにないのっていうところも含めてどうなるのかだろうなとは思うけど、うん、
そうですね、
うん、
なんでまあその辺はまあどうだ、徐々に出てくるのかな、きっと、
うん、
発売されたりとかしたら、
うんうん
うん、まあとはいえ、お値段が100万円からということなんで、
うん、
まあ、うん、前のやつはまあ一回買ったけど、さすがに僕ももう、もうなんだ、普通の人が買うようなものではなくなってるから、
うんうんうん、
もう本当にその映像のプロの現場で使うなら使うのか、あとはもうなんだ、うん、ラク型の横に倒したモデルで、もうなんか、ね、データセンターとかなんか、そういうところでこう、たくさん詰め込んで使うとか、なんかそういう使い方になるのか、
うん、
まあ、どういう使い方するのはよくわからないみたいな、まあ一般向けではないので、
うん
うん、で、また、逆に言うとなんだ、Mac Studio も、まあ M2、Max で M2 ウルトラになったんですけど、
うん、
Mac Studio の M2 ウルトラ版と、この Mac Pro っていうのは、うん、スペックが一緒なんですよね。
うんうんうん。
うん、だから本当に PCI Express の拡張ができるかどうかっていう。
うんうん
うん。なんか最大メモリ搭載量も 192GB までだし、
うん、
まあ SSD とか容量とかも 8TB なのか。
うん。
うん、なんで、PCI Express のその拡張がいらなければ Mac Studio を買えばいいと、
うんうん、
うん、いうこともあるんで、まあより一層、うん、まあ今までよりはそのなんだろうな、まあ必要な人は限られるのかなっていう、
うん、
うん、感じはするんで、まあ逆にね、これを買ってこういうふうに使いますとかね、なんかそういうのが実例として出てきたりとかね、うん、っていうのが出てくると、まあちょっと興味はあるんですけど。
そうだね、うん、でやっぱこれプロが出てくれたから、やっぱ Mac Studio がやっぱりまあ待望のミドルエンド機としてね、
うんうん、
しっかりした位置づけになってきたかなという感はあるけどね。
そうですね、
うん、
うん、なんでまあ一応ラインナップとしてはこれでね、全部 Apple Silicon化できたので、
うん、
うん、まああとはもうこれで、まあこの延長線上でね、東京に行くんだろうなっていうところですけどね、うん、うんうん、 で、まあ、そんな形で、まあ、ね、M1 系で残っていた Mac スタジオも、まあ、M2 系に今変わったということで。
うんうん。
これは値段はほぼ変わってないのかな。安い方 M2 Max が30万くらいで、みたいな。
ああ、だからやっぱりちょうどいいよね。ミドルエンドとしては。
うん、そうですね。うん、まあ、スペック的にも、まあ、昔でいう Power Mac とか、Mac Pro のね、その、DVD ドライバーついてた頃の Mac Pro を使ってた、ぐらいの値段と、まあ、性能みたいな感じ、
実例的に。
うん。なんで、まあ、その辺の、過去にそういった機種を使ってたユーザーの人が、まあ、買うようなモデルっていう感じで、まあ、ね、ちゃんと立ち位置が、こう、しっかりした感じ
が、ね。っていう感じがするね。
うん。なんで、まあね、この辺は、まあ実際現場でもいろんな現場で使われてますよっていうのはね、基調講演の中でもあったので、
うん、
うん、まあ今後はね、この立ち位置をしっかりしていくんじゃないかなという、
うん、
ところですよね。うん、で、まああと、まあこれは前から噂になっていた MacBook Air の15インチもこれも出まして、
うん、
うん、まあこれは、M2 のままなんで、13インチの M2 と全くスペックとかは変わっておらず、
ただ単にも、
画面が大きくなったっていう、
ね。言うだけなのね。
そうですね。
うん。
で、1.5 キロあるんで、まあ、大画面で持ち歩きたい方、
うん、まあ、まあ重いんだね。うん。
まあ、それなりに重さはあるんで、
うん。
まあ、さすがになんだ、16インチの MacBook Pro とかと比べたら、まあ、だいぶ軽いんで、まあ、そこから乗り換えるっていう人もいるのかもしれないけど。
うんうんうん。
まあ、今までは画面でかいのってなると、MacBook Pro 16インチしかなかったので、
うん。
うん、まあ選択肢がね増えたっていうのではね、うん、いいんじゃないかなということなんですけどね、
うん、
はい、ただ値段も198,800円からか、
うん、
なんでまあエアとしてはかなり高いっていうのはまあしょうがないですけど、
うん、
うん、まあそんな感じなんで、まあこれはもう用途と目的とに合わせて、まあ必要な人はこっちを買ってもらえればっていうのですかね、
うん、
で、アメリカのドル建てでは、これと同時に MacBook Air の値段が下がってるんですけど、従来あったやつ。
ああ、そうなんだ。
うん。で、M1 の MacBook Air 13インチも残ってるんで、
うん、
で、あれもアメリカでドル建てでは100ドル下がってるのかな、確か。ただ、日本では値下げされていません。
ああ、そうなんだ。
結局、円安が進んでるのでっていうことのようで、なんで M1 の MacBook Air 13インチで 134,800円からっていうのは変わらずっていう、
うんうん。
M2 も値段は13インチ変わってないんじゃないかな、きっとこれは。
うん。
うん。と思うんで、まあ、この辺は円安のどうしてもね、影響があるっていう、
うん、うん。
うん。ところはあるんで、まあ、これはもうちょっとしょうがないところなんですよね。
うん、
もう今、1ドル140円超えとかになってますもんね、うん、なんかね。なんで、まあ、この辺は、まあ、ちょっと、うん、若干しょうがないかなっていうところですよね。うん。うん、まあ、そんな感じで、あとなんだ、iMac どうするんだっていうのがあるんですけど。
そうだね。
あれ、まだ、未だに M1 のままなんだけど、
そうなんだ。うん。
そう。出なかったんですよね。
うん。
まあ、もはや、そんなに目玉でもないから、サイレントアップデート
うん、じゃない。うん、そんな気がするよ。
まあ、ですね。
うん。
なんで、まあ、あと M1 の商品は、その iMac と、まあ、あとは M1 の MacBook Air と、
うん、
まあ、あとは iPad Air で使ってるくらいか、
うん、
今は、
うん。
うん。なんで、まあ、多分、まあ、どっかでサイレントアップデートとかかかるんじゃないかな、
うん、
ですけど、
うん、
今のところは、まあ、M1 のままなんで、ちょっと iMac を待っていた方は、悩みどころですね。どうするかっていうね。
うん。
うん、僕もお客さんに、どうするかなっていう話をね、しなきゃいけないなと思ってるんですけど、ね、うん。まあそんな感じで、Mac の方が、発表されまして、で、まあ流れ的には、まあその後 OS の話がバーッと出たりとかしたんですけど、
うん、
もうとりあえず、ハードウェアからいきます。
うん。
うん。Apple Vision Pro。
うん。
はい。ね、この記事では AR デバイスと書いてあるんだけど、
うん、
Apple は一言も AR とも MR とも言ってません。
なるほど。
うん。空間コンピューティングって言い方をします。
ほうほうほう。
うん。なんで、いわゆる VR ゴーグル的なものと似ているけど、
うん、
ジャンルとしては別と言ってもいいのかなっていう感じですね。うん。うん、で、まあこれ、M2 が載ってるので、
うん。
うん、単体で、まあ、もちろん、まあ連携、Mac とかと連携として使うこともできるんだけど、単体で、うん、まあ、相当なことができるよと、
うん、
うん、いう性能もあるし、まあ、あと、カメラとセンサー、 が、うん、外側で360度撮れるように、いくつか真下とか横とか上とか向きのカメラがついていて、正面とかもついていて、
うん、
で、なおかつ、目の動きを捉えるためのカメラとかセンサーとかも、うんうん、とにかくいろいろセンサー、カメラ、買いまくりのやつで、
うんうん、
まあ、それをコントロールする R1 チップっていうのが載ってると。うんうん、なんで、まあ、M2 と R1 とこの2本立てで動かすよっていうものになってますね。
うんう
ん、なんで、まあ、アップルの打ち出し方としては、まあ、まあ、もちろんその動画を見るとかそういうエンタメとかもあるんですけれど、うんうん、まあ、一つはその、なんだ、まあ、バーチャルディスプレイとして、
うん、
うん、Mac の外付けディスプレイとして使ったりとか、
うん、
うん、まあ、もちろん、あとは、まあ、なんだ、まあ、M2 が入ってるってことは、iPhone アプリとか iPad アプリも動くので、
うん、
うん、そういうのを、まあ、大画面にして、まあ、空間の中でいかにもディスプレイがあるかのようにして、まあ、動かせるっていうところ、
うん
うん、をしているんで、まあ、アップルとしてはとりあえずそういう方向で、うん、あんまりそのなんだ、いわゆるメタバース的なものは全然、うん、気象公演の中で言ってなかったので、
うん、
まあもちろんアプリ、まあそういうね、アプリ作って使ってるところとかサービス作ってるところはまあ、ね、対応してアプリ出してくると思うんですけど、うん、アップルとしてはそういうメタバースっていう意味じゃなくって、もう空間にディスプレイが出て、まあそこで、まあ仕事をするもよし、エンタメをするもよし、
うん、
っていう打ち出し方で空間コンピューティングと呼んでるっていうものですね。うん。うん、で、割とまあなんでデザイン的に言うと、その、アプローチのデザインが流用されていて、
うん、
デジタルクラウンのリューズがあって、そいつで操作できますとか、
うんうん、
あとまあ後ろのバンドの生地の部分とかも多分あの、アプローチで作ってきたバンドの多分ノウハウが活かされてる感じなんですけど、
うん。
うん、まあ、その辺は、アプローチの経験を生かしてきたなっていうところではありますよね。
うん。
うん、で、まあ、あと、まあ、ディスプレイとしては見えるのが、片目 4K なんで、両目で 8K。
うん。
で、VR と。
うん。
で、まあ、いわゆるパススルーっていう、その、実際の目の前にあるものを見るっていうのも、できるよと。
うん。
うん、まあ、この辺は今の VR ゴーグルとかでも、まあ、できるにはできるんですけど、
うん。
うん、まあ、さすがに今、売られているピコ4とか、あとメタクエスト、うん、まあ、この間3が発表になったけど、メタクエスト2とかだと、まあ、両目で 4K とかだから、まあ、実際、僕、ピコ4をこの間買って使ってるんですけど、うん、まあ、パススルーで見えるけど、まあ、さすがに若干歪むし、まあ、荒いしっていうところはあるんで、
うんう
ん、まあ、この辺を実際つけた、現地に行ってつけた人の話を聞くと、もう、ほぼ違和感なく、
うん、
何もつけてないように、外も見えるよと、
うん。
うん、いうことですよね。うん、で、あと、まあ、その、やっぱいろいろ考えてきてて、その前の Google グラスが失敗したところもちゃんとこう、抑えてきてて、
うん、
要はその、これをつけて見られてる人が、どう感じるかもちゃんと配慮されていて、
うん、
これだから外からこのビジョンプロをつけてる人を外から見るとあのグラスのところにその目が見えるんですね、
うん、
中のかぶってる人の、
うん、
うん、でも実際それは外側からあの実際の目を見てるんじゃなくってあくまでそのビジョンプロの中のカメラで捉えた目を、映像として外側にあるディスプレイに出してると、
うんうんうん
うん、いう感じで、まあ、通常はそれで目が見えてるんで、まあ、どう見てるかがわかる、うん。で、あとはアプリを使ってると、若干ぼやっとなんか、見てるねっていう感じで、でもぼやっと目が見えてるっていう状態。
うん。
うん、あとは、まあ、設定で、何も見せないっていうふうにして、設定することもできるっていう。
うん。
うん、ので、ここを使って何を見られてるか、あるいは撮られてるかっていう不安をなるべくなくそうっていう。
なるほど。
うん。ところをもうよく作られてるというか考えられてるなという。
うん、うん。
うん。ところですね。うん。で、あと、まあ、あと、まあ、その、まあ、まあ、イヤホン的な部分、うん、音の部分も、空間オーディオになってるよと。
うん。
うん、まあ、これ、このビジョンプロに、まあ、スピーカーがついてるんで、まあ、これだけだと、まあ、当然音漏れはするんですけれど、
うん。
うん、 でもなんか実際つけた人の話だと、AirPods Pro よりも空間オーディオがもっと上がってると。
なるほど。
いうことなんで、まあ一番最初につけるときに耳の位置とかをある程度測ったりするのかな、わかんないけど、
うん、
うん、うん、っていうことはやるみたいなんですけど、AirPods Pro 以上にこっちの方が空間オーディオとしての音がいいっていうのがね、
うん、
うん、うん、ちょっと実際これはもう体験してみてわかんないんですけど、
うん、うん、
うん、うん、そんなようなことになってますね、
うん、
うん、であとまあ従来のそのまあいわゆる既存の VR ゴーグルとかと比べて画期的なところっていうのはコントローラーをなくしたと、
うん。
なので、指で、まあ、指をつで、親指と人差し指でつまんだりとか、
うん、
そういったもので、操作するよと、
うん。
で、これも、例えば本当に膝の上で真下に近いぐらいの位置で手を動かしても、下向きのカメラでちゃんと捉えてるんで、
うんうん、
実際現地で使った人に言わせると、そんな位置でもちゃんと操作できると。
うん、
うん、で、まあ、空間に出てきたウィンドウを手でつまんで、こう横に置けるとか、
うん、
本当に、実際目の前に何かがあって、それをつまむかのようにして、こう、画面とかを扱えるっていうことのようですね。うん、まあ、で、あと操作したりとかでも全部できるんで、
うん、
まあ、うん。まあ、今、例えばピコ4を使ってて、も中継とか、どっか出かけるときに持っていこうかなって一瞬考えるんですけど、
うん、
まあ、まず、ピコ4の場合は、そのなんだ、まあ、これ、まあ、外すことはできるんですけど、頭の上にもなんかこう、ちょうどこう安定するように帽子になる、帽子っていうかな、上からこう、安定させるようなものが頭の上についてるし、そもそも折りたたみもできないし、
うん、
で、さらにコントローラーもいるか、さすがにかさばるんで、うん、持ってくのは無理だなとか思うんですけど、
うん。
うん、まあ、コントローラーがないんで、だいぶその荷物にはならないよなっていうところ。
うん、
で、重さが 500g ぐらいなのか。
うん。
うん、なんで、まあ、うん。これだったら、まあ、持ち歩くのもありか、あっとすら思えるぐらいな、うん、仕上がりにはなってますよね。
うん。
うん、まあ、まあ、そんな感じなんで、まあ、スペック的にね、かなり、詰め込んでいるんで、
うん、
値段が3499ドル。
うん、
まあ予想される日本の価格が50万円ぐらいっていうね、
うんうん、
いうことなんで、まあ誰でも気軽に買えるものではなくなっていますけど、
うん、
まあ僕が出たら欲しいかなと思ってますけどね、
うん、
うん、で、あとそう、メガネがね、僕らの場合メガネについてどうなのかっていうのは気になるんですけど、
うん、
これメガネつけた状態では使えないです、
うん、
で、その代わり、視度補正レンズがオプションであって、
うん、
スライス製のレンズが、付けられるような形になってます。
うん。
うん。なんで、メガネを使っている人は、それで自分の目の度数に合った、スライス製の視度補正レンズをつけて、まあ、使うと。
うん。
なんで、まあ、値段は分かってないけど、まあ、多分それも1枚1万円くらいするんじゃないか分かんないけど。
うん、うん、するだろうね。
うん。もう、ピコ4用とかに Amazon で売ってる安いやつでも5000円くらいしますからね、1万円。
うん、うん。
うん、なんで、まあ、まあ、それも含めて、まあ、ざっくり50万前後ぐらい、まあ、考えてた方がいいのかなっていうところですね。うん。うん、なんで、まあ、とはいえ、まあ、将来的にはこれが標準になってくるのかっていう感じの、
うん、
iPhone の次に来る、スマホの次に来るのかなっていう感じはしましたかね、僕はね。
うん。
うん、なんで、まあ、これ、ビジョンプロって最初からつけてるんで、
うん、
多分、2、3年どうかな、わかんないけど、多分、プロじゃない版とか出ると思うんですよ、きっと。
うんうん、
だから、まあ、例えばなんだ、それこそ MacBook Air も一番最初に出た頃は、ハードディスク搭載とかしてた時代で、
うん、
うん、まだ11インチが出ない、13インチしかなかった時代、
うん、
で、SSD モデルとかは30万ぐらいとかしてて、
うん、
で、もうただひたすら薄い軽いだけで、他の当時のね、MacBook Pro とかのノートと比べると全然高かったんで、こんなの誰が買うんだっていう感じではあったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり Apple のやり方として、 当初はもう一部の人だけでもアーリーアダプターが買うだけでもいい、
うんうん、
一部の人がでも買うだけでもいい、とりあえず商品化する、
うん、
でその後まあ数を出していって、でまあ量産効果でまあ値段を下げていって、まあゆくゆくは値段を下げていって廉価版を出していくっていうのを多分数年レベルでやっていくと思うので、
うん、
まあまあさすがにここまでは出さないけど欲しいよって人はまあ2年ぐらい待ってたらそこそこ手軽なのが出るのかみたいな感じを、
うんうんうん、
僕は家庭持ってるんですけどね、
うん、
うん、というような感じなんで、まあ、うん、おいそれとはみんな買うとは言えないけど、まあ未来が見えてきたかみたいな感じしますよね、うん、うんうん、まあどうですかねって言ってもさ値段が値段なんでね
いやまああの戦略としては正解だよねってやっぱ思うね。
うん、そうですね。
その、やっぱ今まで、その、なんだろうな、出てた、
うんうん、
まあ、メタクエストにしても、
うん、
その、やっぱチャッチすぎだもん。
まあそうですね。
その先に未来があると思えるスペックではないから。
うん、そうですね。
まあ、どこまで行っても 3D テレビのメガネみたいな。なんかそんな印象でしかなかったもんね、うん、正直。
まあ今のピック4でも、まああくまでね、その、まあ VR はできる、アバターとかは出せるけど実写とかの扱えるスペックではないので、
うん、
うん、まあその辺で見てもね、やっぱり、あの、全然既存の VR ゴーグルとはね、違うんですけど。
そうだよね。うん、で、うん、やっぱりそのどこまで行ってもなんかメガネの中にちっちゃい画面があって、まああったかもでっかく感じてるのねっていう域を超えないっていうか、
うん、うんうんう
ん、まあそれじゃあ無理だよね。未来だから、これって新しいジャンルを作るっていうことだから。
そうですね、うん、
なぜそのハイエンド機を出さなかったのかっていう、
うん、
その戦略ミスだね。
あ、既存のやつが。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
どこまで行ってもおもちゃでしかなかったから。
うん。
そういう意味ではこれがっつり、だからこれが受け入れられるかどうかは別なんだけど、
うん、
その戦略としては正しいと思うよ。
そうですね。
やっぱこれぐらいのスペック、この倍のスペックでもいいと俺は思う。
まあまあね、可能だったらそれは別に全然ね、うんう
ん。一発目はそのくらいやって、やっぱりそこに可能性を感じさせないと、
うん、
絶対ダメだと思うから。
まあそうですよね。
うん、そういう意味ではこのくらいでも全然いいと思うね。
そうですね。う
ん、俺は100万でも全然いいんじゃないとかと思うもん。
まあまあ。
その100万出していいっていうスペックが出せるんならね。
うん、まあこれでね、あの、通常モデルは M2 なんだけど、例えばこれが、あの、M2 Max も載せられます、100万円です、だってでも、買う人はいるでしょうからね。
うん、そうそうそうそうそうそう。それでいいと思う。
うん。なんで、まあ、現状は多分その、これ、バッテリーとか2時間しか持たないので、これで。
うんうん、
まだ M2 Max とか載せられないし、多分発熱の問題もあるから、その辺はできないんだろうけど、うん、まあ、ね、当然、これが、ね、Mac の方でも、まあ、M3 とか M4 とか出てくると、うん、当然これも、ね、それに合わせて、
うん、
ビジョンプロも M3、M4 となっていって、
うん、
まあ、消費電力が抑えられて、パワフルになっていくと、まあ、当然、充電、バッテリーの持ちが、あの、長くなるとか、
うん、
より一層高画質になったりとか、っていうことが、うん、それも期待できるので、
うん、
そういう期待感も含めて買っていいかなっていう、思えるっていうかね、
うん
うん、そこもありますよね。
だと思うね。だから、これは、うん、あの、非常にアップルらしい一手だな、っていう気はした。うん
そうですね。
うん、で、うん、まあ、ただ、これが、だから今からメインストリームになるかどうかっていうのは、やっぱ、この、ハード屋さんだけでは済む話ではないから。
そうですね、それはありますね。うん、
これでないとできない何かを生み出せるのかどうなのかっていう、うん、今度はソフトウェアの話になってくるからね。
そうですね。
うん。
うん。
そこだっちゅう気がするね。
うんうん、
まあでもこの感じで言うと多分まあもともとアップル憧れの強い DJI とかいろんなこと考えてんだろうなって気はすげえする。
ああ。
ドローン系は抜群にいいと思うもんね。
ああ、そうですね、うん。ドローン操作するのにはいいよね。
いいと思う。
うん。
それとかやっぱりそのなんだろうな、カメラと直結するみたいな使い方は絶対あるだろうなって思うから、
うん、まあそれもあるでしょうね、
うん、みたいなことで、これでないとできないものっていうのが出始めたら、うん、メインストリームになる可能性は出てくるんじゃないって思うね。
うん。
うん。
あ、あとまあその、これしかできないで思い出したけど、そのなんだ。使い方の一つとしてそのなんだ。例えばその、子供と過ごした、例えば子供の誕生日とか、
うん、
そういうメモリアルな時の、うん、動画をこいつ自体で、3D、360度で撮れるんですよね。
うん。
うん。なので、これをつけて、誕生日パーティーとかお父さんがやっておけば、
うん、
その子供の誕生日パーティーっていうのは映像として、VR の映像として残しておけて、いつでも見れますよと。
うん。
だから、例えば、まあなんだ、何年後とかに子供時代のその誕生日を振り返っても、うん、まるでその場にいるように見えますよとか、
うんうん、
あとはなんだ、それこそ、単身赴任とかで、一緒に住んでないっていう状態で、
うん、
まあ、過去に家族と一緒に過ごした、あの時の体験を、まあ、これでつければできますよ、みたいな使い方もあったので、
うん。
うん、まあ、お金持ちは買うかなっていう感じがあるかな、そういうところ
の。まあ、でも、子供の誕生日にこれかけた親父がいるって怖えけどね。
うん、誕生会に、それを撮影したとすると、何これで録画はできるけど、リアルで体験できないっていうね。
うんうん、
自分はカメラを通して体験してるっていう、うん、そこの矛盾があるからどうするんだっていうのはあるんだけど。
うん。でも、まあ、なんだろうね。
うん。
そうなんだよね。で、それで、もう一歩足んねえなって思うのが、
うん。
なんでここまで開発しといて、これ専用のフェイスタイムを発表しないって思ったんだよな。
ああ、フェイスタイムは、あれですよ、うん、専用っていう形じゃなくて、まあ相手は iPhone とか Mac でもいいんだけど、
うん、
フェイスタイム通話すると、まあこれの前に OS の発表があって、その、
うん、
なんだ、自分のその、個人情報の登録、連絡先の登録が、うん、なんだ、もうちょっとこう何、カード型になっていて、で、まあアイコンというか、とかもこう、しっかり付けられてて、要はまあ名刺代わりというのかな、
うんうん、
みたいな感じになっていて、しかもそれも iPhone と iPhone こう重ねたら簡単に宛てに渡せるとかで、
うんうん、
とか Apple Watch に重ねたらそれに渡せるとかになっているんだけど、
うん、
まあその情報、そうそう、で、なんだ。なんで、FaceTime で、例えば、このビジョンプロ同士で FaceTime でビデオ通話すると、
うん、
いかにもそのなんだろうな、実際その顔の表情は撮れないんだけど、
うん、
ビジョンプロをつけるときに顔を全体のこの 3D モデルを作るんですね。
うんうん、
で、その映像をもとにして実際の通話を喋ってるやつをに対して多分こういう表情で喋ってるよねって推測したデータを出すんですよ。
ああ、なるほど。
で、しかも実物大の大きさで出すんで、
うん、
ソファーでフェイスタイムで通話してると、まあもちろん上半身だけとかだけになるけれど、
うんうんうん、
リアルにそこに人がいるような。
ああ、いいね。そうだね。そうだね。
で、ビジョンプロをつけてない素顔の顔が、で、いかにもその喋り方に合わせて顔も動いてるっていう、
うんうんうん、
まあ、若干アニメっぽいものにはなるんだけど、うん、かなり本人に近い映像が映るみたいなフェイスタイムになってるんですよ。
うん。
うん。なんで、
それは成功だね。
うん。そうなんですよ。
うん、
そういうのもできるので、だから、うん、なかなか難しいけど、もう一人ビジョンプロが持ってる人を連れてきて、フェイスタイム通話をやってみたいよなっていうね。
うん。
そういう感じなんですよね、これは。
そう。だから、やっぱそういう今までになかったことの、うん、その、経験できなかったことをもう、いかにさせるか勝負だから。
うんそういうことなんですね。
うん。
うん。
だからまあ、アップルの持ってる手駒の中でソフトウェア作れるものはもう早急にこいつに合わせて、
うんうん。
やっていくことが必要だしとは思うね。
そうですね。
うん。
うん。なんでまあね、まあその辺も細かいところはまあね、これからちょっとずつ明かされていったりとか、まああとデベロッパー向けの情報はね、少しずつ現地で、デベロッパーの方をね、得ていると思うんで、うんまあね、実際どういうことができるのかっていうのは、まあ、徐々に出てくると思うんですけど、実機の発売がアメリカ国内で、まず来年の初頭ということなので、
うん、
うん、でそれ以外の国はその後徐々にやってきますよと、
うんうん、
いうことなんで、日本には来るのはどうなんだ、来年来るのかみたいな感じなんで、まだしばらく先ですね、
うん、待てよ、来年だろ、
うん、うん、
なるほどね、
うん。
いやー、うん、まあやってくんだろうな。
もう来年なんですよね。あのパリオリンピックね、
うんうん。まあオリンピックか。俺がアップルの広告宣伝担当するなら、
うんうん、
来年のスーパーボウルだろうな。
ああ、その辺だ
な。うん、かますならね。
うんうんうんうん
うん、っていうので、それ用のコンテンツをいかに作っていけるかとか、
うんうん、
まあそういう勝負やってるかな。
やってるかもしれないですね、うん、TV でね、
うん
うん、これでビジョンプロを使って、まあコートの中にいるような感じでスポーツ見れますみたいなやつとか、ね、
そうそうそうそうそうそうそ
う、うん、それやってくる可能性
高い、ね、うん、すげえ高いと思う。
うん、
だからその辺をこう揃えて、それに付随するサービスとか、うん、うまいこと転がしていくと、まあメインストリームになる可能性はすげえ高いと思う、うん、
そうですね、
やっぱこれくらいやんないと、うん、無理だよね、
うん、うん、そうですね、
うん、と思うわ、
うん、
だからそういう意味ではよくこの値段で思い切ってこのスペックで出してきたなというのは、
うん、
あのあっぱれでいいんじゃないって思う。
そうですね。
うん。
うん。本当に久々にこのアップルらしい、
うん。
うん。新商品だなという感じがします、
ね。気はするけどね。まあでも、うんうん、まあ言っとくけど、すげえ高圧になったよ、お前らっていうのは言っときたいけど。
うん？
その発想自体がもうすでにお前らパクリなんだけどねっていうことは、思っとけか、もう思っとけと。今までとは違うんだぞと、まあね。いいスペックで出してるけど、これは明らかに、アップルの中で数少ない後追い商品だから。
うん、まあね。
当然これぐらいの博打はやるべきだよとも思うし。
うん、うん。
うん。だからそう、両手話で、あの、よくやったとは言わないけど。
うん。
でも、やっぱりこの、VR とかそういうものが持ってた。
うん。
そのチープな中に押し込めようとした感じではないのは、
うん。
あの、後追いとしてはそのぐらいやんないと。
うん、
うん、っていうのは正解だと思う。
そうですね。
うん、
うん、これぐらいこうね、あの遥か上をに来ないとね。
うん、と思うよ。
やっぱり、うん、
うん、
もう買う意味がないし、安いのでいいじゃんみたいな話になりますからね。
そうそうそうそうそう。
うん、なんでまあね、まあまだ来年まで時間はだいぶあるんで、まあ出てくる情報と時期とかはね、楽しみにしながら、
うん、
まあ、したいなと思いますけど、まあこの後の。うんうん、ここで何が、これで何ができるのかっていうの
も。もうそこ、もうそこ勝負だと思う。うん、
ですよね。
うん。う
ん、あと、
そうね。うん。
あの、今までアップル、そのフェイスタイム的なやつとかいうのも結構早かったという記憶があるんですね。具体的には覚えてないけど。
うん。
なんだけど、結局、Windows 側っていうか、Android 側と通信できなかった、させなかったとかしなかった件で、
うん。うん。
iPod の時は、出て、Windows 版も出たじゃないですか。だから、
うん、
でも買って広まったっていう感じがあったのに、うん、FaceTime での通信系って、それこそコロナとかになって、もうみんなリモート言ってる時でもなんか繋がらなくて、
うん、
なんか追い抜かれた感じが、感じが僕はしてるんですね、
うん。
これも結局そういう他の、メタバースさんとか、
うん、
うん、
あのやつとかも、やっぱりこういう 3D ゴーグル的なのつけた通信系ってなんかやるだろうから、その時に同じ体験、なんかこれペルソナっていうんですか、そんな、
うん、
じゃなくていいけど、通信系は少なくともいろんなところと最低限やり取りできるぐらいになって、あの、後から追い越されたりしないでほしいなと思う。
うん。
そうですね。まあ、他だとアバターなんですけど、まあ、かなり実物に近くて、ペルソナって読んでるんですけどね、このアップルの方はね。
うん。
うん、まあ、それが、まあね、さっき言ったフェイスタイムの中で、こう、顔みたいに出てくるみたいな感じになってくるんですけど、
うん、
そうですね。まあ、フェイスタイム、そう、だからアップルユーザー、昔からのこのアップルユーザーで iPhone 当たり前に持ってる人でも、意外とフェイスタイムとか使ってないんですよね。
うん。
そう、それはめちゃくちゃ気になるっていうところはあるんで、
うん。うん、
まあ、まあそういう意味でも、その iPhone 側の FaceTime とかも実は、 いじられてるというか、改良されてきてて、まあ、あとの OS とかで出てくるんですけど、フェイスタイムで留守電みたいなことができる、ボイスメッセージを、
うん、
送れるとかいう方の改良はされてるんで、
うん、
まあ、その辺、うん、まあ、アップル製品内では、まあ、一応改良はしてて、フェイスタイムは、まあ、まだまだ押していこうとは思ってるみたいなんですけどね。
うん、
うん。うん、なんで、まあ、フェイスタイムがもうちょっと使われるようになるといいなっていうところは、
うんうん、
ありますよね。うん、で、まあ、うん、まあ、Windows 版とか Android 版とか出さないのかみたいなところも、まあ、なくはないですけどね、確かにね。
うん。
うん、まあ、その辺も含めて、うん、そうだな、フェイスタイムが、どれぐらい普及するかにもよってくるのかな。うん、体験がどれぐらいこう。
いや、まあ、それより、やっぱあれなんじゃない？ズームとかがこれに寄せたやつ作ってくれる方がいいんじゃないの？
まあね。
うん、
まあ、そうなんですけど、どうなんだろうな。
っていう気はするけどね。アップルはもうどこまで行ってもアップル内でしか展開しないと思うよ、フェイスタイムは。
うん、
うん、
まあそうですね、う
ん、そこを期待するんならやっぱり、うんうん、そうだね、ズームがこれに寄せた商品開発を開発する方がまだ可能性はあると思う、俺は。
うん、
うん、アップルはないと思うよ、フェイスタイムを他のプラットフォームにっていう発想は。
うん、
うん、
まあかもしれないですけどね。まあその辺が、うん、どうなってくるのかなっていうところはあるけどね。
そうだね、うん、
まあね、まあでもまあとりあえず、まあ思っていたよりはまあだいぶ良かったかなという、
うん、
感じかな。
うん、
うん、まあ本当に、ね、ネックなのは値段の高さとバッテリー2時間もしか持たないぐらいの感じですけど、まあとはいえ今のピコ4で VR チャットで遊んでるだけでもそもそも何3時間半くらいバッテリー持つけど、結局長い USB-C ケーブルで AC に繋いでやってますからね。
うん、もうそれ、まあ、そりゃそうだろうなと思う。だからバッテリー2時間はあんまり、その、不利な材料ではないよなとは思うけどね。
まあ、使う場所もまあまあ、電源近くにある場所になるんです
よ。なるし、ね、
結局は。
そう、
外で歩いて使うわけでもないから。
こんなの外で歩いてたらもう一撃で逮捕されるだろう。そんな世の中にはまだ来ないから。
まあまあ、そうです、ね。
うん、それは全然、2時間ぐらいで俺は全然いいと思うよ。うん、電源つなぎっぱなしで使うっつうのが、うん、まあデフォルテになるんじゃないっていう気はするし。
まあ、マグセンスがついてるもんだと思ってた。
ああ、多分これだからバッテリーがその後ろのポケットに入れる感じのこうモバイルバッテリーみたいなやつがあって、そことコードで繋がってるんで、
うん、
まあわかんないけど多分 USB-C とかなんじゃないのか、この端子が。
うん、
うん、で、いやそれはさすがにないと思うんですけど、どうなんだろうな、その辺の細かいところはわかんないんですけど、まあただ AC アダプター繋ぎっぱなしでも使えますよというのはできるので、
うんうんうんうん、まあそういう使い方になんだろうなと思うね、うん、当面はね、
う
ん、
そうですね、うん、まああとはそのね M3M4 となっていって、まあそれとバッテリーの方のまあ改良でまあバッテリーの持ち時間がだんだん伸びていくみたいなことになってくるのはあるかもしれないですけどね、
うん、
まあ現状ではまあ落としどころとしてはいいところかなってい
う、
う
ん、いいと思う、いいと思う、
うんですね、うん。まあそんな感じなんで、まあちょっとねこの後楽しみだなという、うん、ビジョンプロが発表されたというので、一応だからまあなんだ、まあハードウェアとしては iMac が M1 のまま取り残されたこと以外はほぼ満足というか、
うん、
期待されたものは出たかなって感じですかね、うん、そういう意味では、うん、
そうだね、まあ本当にこうだからこれで受けなんていうの、市場にこれが受け入れられないんなら、まあ、VR 系はもう終わりだよね。
まあ、そうなるでしょ
う
ね。
と思
う。うん。
で、だからやっぱそのくらいの何かが出せるかどうかだと思うね。
そうですね。うん。うん、で、まあ実際ね、ここまでの、そのなんだ、ハードウェア的な面もそうだし、そのチップもそうだし、あとソフトウェア的なものとか、開発環境とか、デベロッパーとかが揃ってるとかっていう、すべての条件を満たせる、メーカーってもはやもう世界中でもアップルしか存在してないので、
うんうんうん、
そういう意味ではもうこれが最後のチャンスみたいなところがあります、ね、
だと思う、だと思う。
うん。それはありますからね。
うん。
うん、なんで、まあそういうのも含めて、まあ楽しみでもありどうなのかなという。
そうだね。うん、 でも本当あれだよな、あのローランドさんあたりがあの、うん、ビデオスイッチャーのソフトとか出してくれたらいいな、これで。
ああ、そういうのいいですね。うん、うん。
うん。そしたらモニター持っていかなくてよくなるし。
そうなんですよね。
うん。
うん。そう、モニター、物理的にモニターがいらないっていうのはでかいですよね。
そう。で、その、うん、特にビデオスイッチャーなんで、いくつもの画面見ないといけないから。
うん、うん。
それがその空間上に自分が指定した任意の置き方で、うん、サイズで出るって相当でかいから。
そうですよね。
だからそういうものが本当に作れるかどうかだと思うわ。
まあそうですね。業務用途でもね。
もう含めて。
うん、うん。ね、
うん。
使いたいですからね、やっぱり。
そう思う。だからやっぱそれも狙ってきてるスペックだろうから、当然。
そうでしょうね。
うん。
なんでまあね、その辺が、まあ果たして本当にね、その外部入力的なところがどれぐらいできるのかできないのかとかね。
うん。
そういうのがわからないんですけど。
うん。
まああれか、それか、まあ MacBook Pro を持っていって、そっちの方の外付けディスプレイとして使う。まあでもそうだな、うん。そうね、うん。繰り出しの本部みたいな、中継の本部みたいなのを作ろうとすると、まあ、もうちょっともっといるか、いろいろと。
うん。だから中継本部のスタッフはこれを4人とも被ってるみたいな世の中になってほしいなと思うね。う
ん、そうですね。うん。それでも物理的にあの機材とかはほぼなんかあのパソコン本体以外は入れないみたいなね、
うんうんうん、
そんな感じになるといいですよね、
うん
うん、
くらいのことがだからうまくいきゃできなくはないけどっていうところだと思うね、
うん、そうですね、うん、その辺がどこまでできるか
だと思う、
うん、であとまあ個人的にはあれかな、あのもう今でもまあなんだあの旅行セットの中にファイアスティーブスティックが入れてあって、あのホテルに着くたびにあのファイアスティーブスティックを刺して、うん、であのネットフリックスとかいろんなものが見れるようにしてるけど、
うん、
とはいえなんだホテルのテレビの配置場所設置場所ってホテルによって違うんで、結構最近ねまあなんだチェーンによるんですけど、ベッドの足方向にあったりするとこ結構あるじゃないですか、
うん、
そうするとなんだあの寝ながら見にくいとかがあって、はい、横寝ながら横になってこうベッドの横に僕はモニターっていうか、ね、テレビが欲しいんですけど、
うん、
でそういうのでこうなんだせっかくしかもなんだ壁掛けになってるから今時は、
うん、
あのなんか無理やりこう何手をねじ込んで何とかしてあのファイアスティック TV を刺すとかっていうのに30分くらいかかるとかやってるんですけど、
うん、
もういい加減あのこれも何とかしてほしいなと思ってたんで、もうねそしたらもうビジョンプロを持っていけば、そんないちいちあのファイアスティック TV 刺さなくても、それを被るだけで好きな方向で、好きな方、あの、姿勢でベッドに寝転びながら好きなものが見れるじゃんっていうね。
うんうん。
うん。っていうのも期待してるんで、まあ、うん、そういう未来が見えてくるかなっていう感じですよね。
うん、
うん。で、それがね、MacBook Pro の外付けモニターにもなってくれれば、すごい助かるので、
うん、
それこそなんだ。例えば仕事の内容によっては、MacBook Pro の画面だけできなくはないけど、やっぱり外付けディスプレイでウィンドウ何番も出さないと効率悪いから、新幹線の中ではやらずに家に帰ってからやるかみたいな選択をしてる仕事があるんですけど、
うん、
これ持って歩いてて新幹線の中でこれつけて 4K のディスプレイとか出せてね、それで新幹線の中でもできたら時間が全然有効に活用できるわけで、
うん、
まあそういえば飛行機の国際線でもそうですけど、
うん。
うん、って考えたらまあ、50万しても欲しいよなっていう感じはしますよね。
うん。
うん。だからまあそういう使い方も当然出てくるし、
うん、
まあエンタメもあるし、まあ業務用途としてどんな使い方ができるのかっていうのを含めて、うんうん、まあいろいろやっぱりね、期待するところはいっぱいありますからね。
うん。
うん。まあね、ちょっとその辺は楽しみにね、撮っておきたいなというところですかね。
うん。うん、
はい。まあそんな感じで、ね、まあハードウェアとしてはそんなとこなんですけど、
うん、
あとはまあ MacOS、次に出てくるのが MacOS Sonoma っていう、うん、OS になってくるんですけれど、
うん、
まあ、MacOS 14になるのか、
うん。
うん、まあ、まあウィジェットが好きな位置に来るとか、まあこれはね、iPad とか iPhone とかでもウィジェット推しっぽいんで、
うん、
ウィジェットが便利ですよっていうのが、あの、ハードウェアにのね、Mac、iPhone、iPad 全部に共通したあの OS の、ね、特徴になってるんですけど、
うん、
もう一個あのゲームモードっていうのが追加されて Mac には、
うん
うん、これをやると、 まあ、アップルシリコンの動作をゲーム用に振ると。
うん。
うん。で、例えば AirPods での音声の遅延もさらに減少するし、コントローラーの入力遅延も減少すると。
うん。
うん。で、まあ、それが既存のゲームでももう適用できるんで、これまでもうすでに買ったゲームでもそれが使えるよっていうゲーミングモード、うん、ゲームモードっていうのが次の MacOS から搭載されるよと。
うん。
うん。で、まあ、それに合わせて、基調声の中で、まあね、小島秀夫さんが出てきて喋るみたいなことで、うん、今作ってるゲーム、今年の後半に出るけど、Mac 版が出ますよっていうのを、
うん、
もうまあで発表してたんで、まあ、Apple としてはもうゲーム市場をもう取り直したいというかね、
うん、
取っていきたいっていうのが満々なようですね、これは。うん。うん、なんで、で、あと、まあ、それと含めて、すでにある、ゲームを、こう、インポートをこう簡単にできる、Windows のゲームを Mac に移植しやすくなってるゲームポーティングツールっていうのも一緒にリリースされてるんで、
うん、
まあ、これで、ゲームも、まあね、Apple 側に Mac 側に引き込もうっていう、
うん、
Apple の戦略になってるみたいですね。うん、まあこの辺はどうなんだろうな。まあでもこれでうまくいくと、だからなんだろうな、今パソコンでゲームやろうとすると Windows でゲーミングノートが必要になってきて、
うん、
まあいわゆるそのなんだ、まあ別にまあゲーミング PC があればそれを普段使いしてもいいんだけど、あくまでその普段使いしてるPC と、それからゲーム用の PC と別、分かれてるっていう状態になってるわけですね、うん、Windows の世界で、
うん
うん。でもこれでうまいこと Mac で、まあ、MacBook Air とかでも動いてくれる、ゲームが動いてくれるんなら、普段使い用の普通の PC、ゲームができる PC って区別をしなくてもよくなるのかみたいな期待がちょっとあるんですけど、
うん
うん、まあ実際ね、どれぐらいが移植されてどれぐらい帰ってきて動くのかってのは分かんないんで、まあその辺はね、うん、なんと見えないんですが、
うん、まあ、まあ、ゲームやるやつは Mac 買わないよ。
まあまあ当面はそうでしょうね。
うんうん。
うん、なんでまあそう簡単にはまあね、
うん、
取れない市場だとは思うんですけど、
うん、
うん、まあとはいえまあ Apple はまあねその辺もなんとかしたいなと思ってるっていうところで、うん、うん、まあ OS についてまあゲームモードっていうのをね、
うん、
出してきたというんで、まあちょっとこの辺もねどうなるのかなっていうのは面白いなというところですね。うん、あと、あとは、まあ、iOS か。
うん。
うん、17が、今年の後半に出るんですけれど、まあ、そこでいろんなアップデートがあって、まあ、電話アプリも、手を入れてきましたっていうことで、
うん。
まあ、さっき言ったその連絡先の個人情報が載ってるののね、カードというか、あれも、連絡先ポスターって言い方するのか。
うん。
うん。そういう機能があって、まあ、まあ、どっから変わってきたのか分かりやすく、表示できるよっていうのがあるのと、あと、電話アプリで自動的に、文字起こしができるようになりますと。
うん。
なんで、ライブボイスメールっていうんですけれど、相手を喋ってる声を画面で自動的にこう、テキストに起こしていくっていうのがあるんで、
うんうんうん、
ひょっとしたらこれがあると留守電サービスとか使わなくていいのかみたいなのが若干あったりするんですけど、
ね、う
ん
う
ん
う
ん。
なるほど。
まあ日本語がね、対応するかどうか、すぐ対応するかどうかわかんないんですけど、
うん。
うん。なんで標準電話アプリにも手をつけてきたっていうのは、
うん。
うん、ちょっと久々だなっていうかね、今までなかったんで、楽しみだなっていうのがありますね。
うんうん
うん。うん、あとはまあ、なんだ、メッセージ機能とかで言うと、帰宅したことを自動的に通知するとか、そんなのができたりとか、
うん。
うん、まあ、あとはなんだ、まあ、あとさっき言った、ネームドロップっていう機能があって、まあ、昔の携帯でいうところは赤外線通信でお互いの情報を交換したやつみたいなイメージのやつ。
うんうん。
あれが、エアドロップ使って簡単に交換できますみたいなやつ。
うん。
まあ、iPhone 同士にもちろんなるんですけど、
うん。
うん、なんで、いちいちこう、相手の電話に、相手の電話番号を聞いて、こっちで発信して一回かけるねって言って着信入力に猫背なことしなくても、iPhone 同士をこう、近づけてネームドロップすると簡単に情報交換できますよみたいな。
うん。
うん。これもまあ、便利ですよね、割と地味で、うんうん。うん。なんで、まあ、あとはあれか、日記アプリのジャーナルっていうのが出るのか。
うん。
うん。で、これもまあ、イベント、普段の生活や行動の中で、なんだ、自分、なんだ、 本人が書こうと思わなくてもここで書いとくといいですみたいなこと言ってくるのかな、多分このアプリが。
うん、
なんかどうもそういうことで、まあ、日記っていうか、まあ、日々のなんだろうな、自分のライフログっていうのかな、
うん
うん、そういうのを作るためのアプリが出てきて、まあここで書いとくといいんじゃないですかねみたいな提案もしてくるっていう、
うん
うん、まあ、この辺は僕はあんまりそういう欲求はないんであれだけど、まあ人によっては使うのかな、うん、分かんないですけどね、うん、あとはなんだこれ、アップルウォッチでは当たり前にやったんで、よく考えたらなんで iPhone でやんなかったかって思うんですけど、
うん、
あのロック画面で横向きに置くと、あのでかくあのデジタル時計になるみたいな、
うんうんうん
うん、まあ冷静に考えたらアップルウォッチで特にあったんだから早くやればよかったんだけど、うんうんうん、まあこれが iPhone でもできますとかね、
うん
うん、横画面であの曲かけてたら、まああの再生の画面とアイコンが横に並びに出ますよとか、
うん、
あと言って、ヘイシリのヘイがいらなくなって、シリだけで立ち上がりますから。
うん。
うん。とか、あと、ネットにつながってなくてもマップが見れるとか、この辺はいいな。
うん。
うん。うん、これが、割と実用的に便利かなって気はしますけど、
うん、
まあ、そんな形で、まあ、iOS17 でも結構いろんな、機能が盛り込まれてると。
うん。
で、主に、iPhone X あたりは対象外になるというので、
うん、
まあ、10S と SE2 以上みたいな感じかな。
うん、
SE2 がギリギリなのか、そうすると。
うん、
まあ、そんな感じなんで、まあ、さすがに10はもう相当何年前なんだっていうぐらい前だから。
うん、
だから、多分iPhone8 もダメなのか。
うん。
うん、なんで、まあ、その辺は、まあ、さすがに対応しませんよっていうことで、まあ、今年の秋に、iOS17 がリリースされると。
うん。
うん、いうようなことになって、ね、うん、あとまあ iPadOS17 もあって、こっちでもウィジェットがなんか自由に置けるのか、あとウィジェット、うん、アプリ起動しなくてもウィジェット上でいろいろ操作できるとかあるのかな、なんか、
うん、
なんかそんなことなんで、まあ、アップルとしてはウィジェットを便利していくって方向にいってるみたいですね、
うん、
うん、まあ、あと iOS にあるようなロック画面のカスタマイズができるよとか、うん、まあそういうのとか、あとは PDF 編集が強化されてて、そうなんだ、近くに iPad がもう一個あると2台、片方の iPad で Apple Pencil 使って PDF に書くと、もう一台の iPad にもそれが表示されるとか、なんかそんなことができるのかな、
うん
うんうん、まあそんなような作業ができたり、あと iPhone にあったヘルスケアが iPad にも入ってくるとか、
うん
うん、まあそういうようなのがiPadOS17 で出てくるよと、
うん、
いうことですね。うん、第6世代以降の無印 iPad と iPad Pro 第2世代以降、iPad Air 第3世代以降、あと iPad mini 第5世代以降が対応と、
うん、
いうことですね、これは。まあ、まあ、この辺もまあね、人によってどれぐらい使うか使わないかとかっていうの、いろいろあると思うんですけど、
うん
うん、まあ、ウィジェット上で操作できますか。まあ、これも、うん。まあ、ちょっと出てみて、使ってみると分かんないな。
うん
うん、まあ、そこまで僕はウィジェットあんまりいじくったりしてない方なので、
うん。
うん、まあ、まあまあ、ちょっとね、触ってみてからって感じになると思うんですけど。あとはヘルスケアアプリが iPad にも来ますなんだけど、個人的に思ったのは、そろそろなんか iPad も Apple Watch の親になれますとかなんないのかと思ったんですけどね。
うん、うん、
うん。ついでにそこもやってほしいなと思ったんですけど、それはまあまだないのかな。
うん。
うん、っていうことのようですね。うん。まあ、この辺は実際出てみてからかな。うん。っていうのと、あと、まあ、WatchOS の10かな、これは。
うん。
うん、まあ、メンタルヘルスを、まあ、もう管理できるみたいな感じにはなっていて、
うん、
まあ、あくまでただその Apple Watch が持ってるセンサーでできるわけじゃないんで、まあ、あくまで自分の状態を自分で入れなきゃいけないみたいなんですけど、
うん、
まあ、それと、まあ、あとはセンサー使って得られる情報から、まあ、心の健康もこれで Apple Watch で管理しましょうみたいな、
うん、
うん、のがついてきてるのと、まあ、あとこれはまあ、サイクリングってアクティビティが追加されるんで、まあ、自転車で、普段 運動してるよって人は、
うん、
自転車の方の機材と Bluetooth で直接流れるのかな、これ、
うんうんうん
うん、で、まあ、それで、ワークアウトがさらに、自転車でやりやすくなりますよ、みたいな、
うん、
うん、のが、追加されるみたいですね。うん、あとは、まあ、登山みたいなやつも入ってくるのかな、
うん、
ワークアウトの中に。あとは、なんだ、まあ、ね、まあ、Apple Watch だけじゃなくて、まあ、どっちかっていうと Mac とか、まあ、iPhone とかになってくるんですけど、あの、子供が、子供の時に1日あたり、どれぐらいスマホの画面を見ていて、外に出てないと禁止になりやすいみたいなデータがあるらしくて、
うん、
それを元にして、あの、一定時間こう iPhone の画面見続けると、なんか警告出すとかそんなことやるのかな。
なるほど。
うん、なんかそんな機能が、で、アップロ、あ、そうか、アップローチがつい、あ、そうか、アップローチの方で、なんだ、日光下にいるかどうかを判定するのか。
うん。
うん、うん。それで、子供がどれぐらい日光下で遊んだかどうかを、親の、あの、親の iPhone とその子供のアップローチがペアリングしている場合に、親の iPhone にその子供が外で遊んでた時間がこう出てくるんで、まあ、それを指標にして子供に対してこうもっと外で遊べって言ったり、
うん、
あんまり家の iPhone を使うなって言ったりとか、多分、そんなことができるっぽいですね。
うん。
まあ、目がなるべく悪くならないようにっていうことも考えてるよってことのようですね。うん。まあ、あと画面からの距離もまあ、その、トゥルーディプスカメラを使った iPhone が測るのか、
うん、
iPhone と iPad 両方ですね。うん。なんでまあ、そんな感じで各 OS もまあ、出てきて、まあ、Apple Watch は、まあ、この OS10 になってくると、ね、結構変わるのか、みたいな話もなってきてはいるんですけれど、
うん。
うん、まあ、この辺もでもどうなんだろうな。僕はそんなにピンときてないんですけど。まあ、とりあえずそんなことが、まあね、今年の秋に、リリースされる各 OS で、
うん、
アップデートされて、機能が追加されるよってところですね、うん。うん。で、今回のキーノート聞いてて思ったのは、とにかくなんだろうな。あの、まあ、Mac は出たんですけど、
うん、
Mac 以外のハードウェアは何一つ発表はされてなくて。
あ、そうだな。
うん。ただその、すでに、まあ、iPhone、iPad とか、まあ、Apple TV とかもそうですし、あと AirPods Pro なんかもそうなんですけど、すでにあるハードウェアで何ができるかを多分、Apple 内でこうアイデア出しまくって叩きまくったんだろうなって思えるぐらいの、あの、機能的な発表がたくさんあったんですよね。
うんうんうん。
うん。その中で一個面白いのは、その AirPods Pro、今ある AirPods Pro 第2世代からなのか、
うん。
空間オーディオのさらに進化系で適応型オーディオっていうのが、
うん、
できるようになるらしくて、
うん、
なんで AirPods Pro をつけて外を歩いていて、例えば外で工事とかしてガガガガガってっていう音が入ってくると自動的にそこの音だけ下げますとか、
うんうん、
人と会って人と喋り出すと、あの、相手の声が聞き取りやすいように自動的にその辺を、チューニングしていくとか、
うん、
リアルタイムでそれをやっていって、で、キャンセルすべきものはノイズとしてキャンセルして、聞こえるべきものは聞こえるように、よく、よりよく聞こえるようにするっていうのを、もう今ある AirPods Pro 第2世代でできるようになりますっていう、
うん、
うん、そんなのが発表されてますね。
うん。
うん、なんでまあ、ね、外歩いてて AirPods をつけてるらしく人を見かけるっていうのは非常にね、今でもあるんですけれど、
うん
うん、この辺ついてると、まあなんだ、本当に、外を歩いてる時もずっと AirPods Pro をつけていたいな、みたいな感じになってくるかなっていうところなんですけど、
うん
うん、で、まあそんな感じで、まあさっきもちょろっと言ったんですけど、そうなんだ、あの、Apple TV に、なんだ、Zoom が出るのか、
うん、うん。
で、ただカメラがないんでどうするかっていうと、iPhone をこっちに、iPhone のカメラをこっちに向けて、こうなんだ、マグセーフでこう立てるスタンドにつけて、
うん、
iPhone を置くと iPhone が Apple TV のカメラ代わりになって、
ああ、なるほどね。
うん。それで、あの、大画面で、あの、ビデオ通話ができますっていう、
うん、うん、
うん。そういうことが、TVOS の次のバージョンで、まあね、
うん、
あの、できるようになるっていうことなんで、
うん。
うんうん、この辺は、なかなか考えてきたねっていうね。
うん。
まあ、Mac でもね、今、あの、iPhone をね、
うん、
あの、ウェブカメラの代わりにして、あの、ノートでこう、外付けディスプレイ使ってて、 MacBook Pro に顔を向けてなくてもこう iPhone でこう自分の顔を横から撮ったりとかできるんですけど、
うん、
まあそれと同じ発想ですね。
うん、
うん、それ Apple TV でもできるようになりますよっていう、うん、そんなもあったので、まあとにかく言うと、うん、既存のセンサーとかを使って、うん、できることをひたすら盛り込んできたっていう、
うん
うん、そういうのがかなりありますね。うん、あとはなんだ、ウェブサイトのアプリ化とかができるようになるのか、これは MacOS の話かな。そうですね、MacOS で、うん。まあ、最近だとそんなんだ、ウェブアップっていうのかな、
うん、
アプリじゃなくて、ウェブサイトで、まあ、アプリみたいなことをできるサービスっていうのがかなり増えてるっていうことがあると思うんですけど、うん、うんうん。それをまあ、アプリみたいにして、すぐに開けにできるとか、そんなことも MacOS ではできるようになるようですね。
うん。
うん、なんで、まあ、まあ、細かいところですけど、いろいろ、便利なところっていうのは、まあ、今年の秋のアップデートで、まあ、増えてくるよっていう、
うん、
まあそんなような内容ですかね。うん、なんで、まあひょっとしたらこれでも僕が忘れてるところがあって、そういえばこんなのあったっていうのは来週から言い出すかもしれないんですけど、
うん、
ざっくり今回の発表で言われたのはこんな感じですかね。
うん、
うん、なんでまあ非常に盛りだくさんな感じの発表ではありましたね。
うん。
うん、BJ は見たんですか？
いや、見てない。
あ、そうなんですね。
うん、
そうか。まあまあね、だいぶもう時間が経ってきたんで、追加の情報とか現地の情報とかも出てきてるんで、
うん、
まあね、その辺もちょっとずつ情報が増えてくると思うんですけどね。
うん。
うん、哲夫さんは特に見てないですよね。
はい、おっしゃる通りです。
まあね、そんな感じなんで、まああとはまあね、うん、今後出てくる情報とかをね、楽しみしつつ、まあ、あと新しい OS を楽しみしつつ、っていう、ね、WWDC だったかなっていうことで、非常に満足度の高い WWDC ではありました。
うん、
はい。
ありがとうございました。
はい。まあ、僕の方からはそんなところかな。
うん。うん、まあ、うん、そうだね。まあまあ、こんなところだろうね。
うん。まあコメント欄ではそうか M3 が来て欲しかったとか、
まあもうそれはさ、もう時間の話だから、
うん、そうですね、
そんなんもう秋になったらそういう話になるかな、
う
ん、
まあそうでしょうね、
そうそうそうそうそうそう、うん、それはねっていう感じはあるんだけどねっていうところだな、うん、でもまだ iPad で動かさねえのか MacOS もういいじゃんって思うな。
まああれですよ、あの M2 使ってるんだから、なんだったらビジョンプロで MacOS 動かすこともできるわけですけどね。
うんうんうん、
それはまあやらないわけです
よ、ね。そう、そこを動かせやもうってすげえ思うな、なんか。
まあね。
うん。
うん、まあ iPadOS のなんだ、プロじゃないとできない機能とかが今後増えていくって
感じで、そうなってほしいよなって思うけどね、
うん
うん、
まあそんな方向にはいくとは思うんですけど、まあ、うん、まあこういう人は動かないのかな、きっと、
うん、そんなの入れてって思うな、うん、なんか、
うん、まあね、その辺はなくはないですけれど、
うん
うん、まあね、そんな形なんで、まああとで来週はね、またニセコクラシックがあるので、
うん、
お休みですかね。
そうだね。あ、そうだ。こ、うん、あれなんだよな。今週さ、うん、あれなんだよ。俺熊野から家帰ってさ、
うん、
うちのだからシノロジーの2発のやつがあって、
うんうん、
4発のやつと2発のやつを2個運用してんのね。
はいはい。
で、その2個のやつが、
うん。
まあ、置き場がなくてすげえ微妙な位置にあって。
うん。
で、あ、ちょっとそうだ、このハードディスクこっちにつなごうって言った時に。
うん。
そのシノロジーの、まあ、レイドボックスって言えばいいか。
うん、うん。
それがもう大転落したのよ。棚から。
はあ、
じゃあもう、2発ともハードディスクがもう、壊滅ですよ。
うわぁ。
うわ、やったやーと思って。
はあ。
で、なんかもう、2、3日かけて、うん、その、どうにか救い出せるものは救い出して、
ほうほう。
まあ、とりあえず、まあ、これぐらい救い出しとけばいいかぐらいは救い出せたのよ。
うん、
で、これもう、ハードディスクがうんともすんとも言わなくなってきてるから、 うん、ハードディスクしょうがねえな、これ2発のやつも買い替えだと思って見たら、
うん、
何テラ買ったんだっけ、
うん、
16テラ
お
のハードディスクが3万ぐらいなのよ。
ああ、それぐらいまで下がってきてる
んだ。そうあんならもうそれだと思って、
うーん、
だからまあ2発だからまあ結構な値段にはなるんだけど、
まあね、
うん、2発で十何テラ確保できるってでかいから。
そうですよね、
うん、16テラで3万ちょいぐらいだったな。
ほ
ーくらいのやつがどうもなんかこれ一応なんか再整備みたいな扱いっぽいんだけど、
うん、
再整備っつよりかパッケージになんかよれとかがあってみたいな雰囲気だったな、うん、実際届いたら、
うんうん、
だからまあ未開封のものではあんのよ。
うーん、
それを3万ぐらいになってんだと思って。
ああ、今価格コムで見ると16テラ1倍線のが3万8000円弱。
そう
ああ、まあありか、
ありだよね。
そうですね、う
ん、ギリギリありだなっていうぐらいの値段になったから10テラオーバーが。
うん、そうですね、
うん、
8テラはそこまで下がってないな、12,800円
ぐらいぐらい、
うん、
だからまあレイドでさ、その使用時みたいにレイドでとかっていうので、うん、考えたらね、2つしかハードディスクさせなきゃやっぱなるべくでかいのってなるから。
そうですね、
そう、
うん、
って考えるとこれは意外とあれだなと思ってすぐ飛びついては見たね。
ああ、12テラでも31,800円とかだから、うん、16テラと6,000円ぐらいしか差がない。
そうだからもう16テラいったらええと思って16テラ、
うんうんうん、そうですね、うん、確かにそのこの値段といいな。18テラになると41,000円でだいぶ2テラだけでだいぶ高くなるんですね、
うんうん
うん、16テラぐらいは割と上がってきたか。
そうですね
16テラが、うん、手頃になりつつありますね、
今ね。そうこれぐらいになってきたなと思ってようやく、うん、
そうですね、
うん、
うん、そうか、なるほど。まあね、データもどんどん溜まっていく一方ですからね。
そうだよな、
うん、
だからこれぐらいが、
うん、
16テラが1万5000ぐらいになってくれるといいけどね、来年ぐらい。
そうです、
ね、うん、それぐらいだともうすげえハッピーだけど。
まあ、1万ぐらい、まあ2万円ぐらいとか。
うんうんうん、
うん、うん。ぐらいになると、いいですよね、
うんうんうん。
だから8テラ1個買うよりも割安みたいな、2個買うより割安みたいなくらいまで下がってくれるといいんですよ、ね。
すげえいいなぁとは思うけど。うん、
そうですね。
でもこれくらいゴンと価格が今来てるってことは、うん、今一気に来るんじゃねえかなっていう気もしなくはないから。
そうですね。
うん、
うん、うん。そうか。うん。東芝とウエスタンデジタルが3万7000円台であるからな。うん、うん、うん。
でしょ。だからまあまあ今ね、でかいあれがハードディスクがっていう人は、
うん、
今このあたりは結構いいよっていう感じはするよね、なんか。
そうですね。うん。うん、逆に4発とかになってくるとナスケースの方が高くなってくるからな。
そうなんだよね。
そう。
まあだからそう、まあ4発はね、1発で出てくる金額がすげえでかいから、まあ徐々にこの辺の価格が下がってくれば、
うん、
徐々に変えていこうかなっていう感じではあるんだけど、今のところ俺は。
うんうん。なるほど。
うん。2発だからかろうじてね、今言っとくかでいけるけど。
そうですよね。
うん。
うん。
4発になると10万オーバーになるんだよね、さすがに。
そうですね、うん。
それはねって感じはあるから。
そうですね。
うん。
そうか。うん、なるほど。まあ、そういう意味でね、なるべく場所を取らないで大容量をね、収納したいですからね。
そうそうそう。だから、2発でも16テラぐらい乗せれれば、もう十分いろんなことに使い始めるから。
うん、そうですよね。
うん。
うん、うん。
すごいいいと思うよっていう感じだね。
そうですね。
うん。
意外と8テラがそこまで値下がりあんまりしてこないんですよね。
うんうん
うん。うん、って考えるともはやなんか16テラの方がいいのかみたいな。
うん、ってなるよね。
うん、感じになって
から、ね。だからまあ4発のやつは、だから8テラを4発指してるから、
うん。
だからまあ16テラのドライブが1個あるように見えてるっていう状態には01でやってるから、
うん、うん、うん。
には見えてるんだけど。
うん。
まあでもね、それを倍にできればさらにいいし、うん、っていう感じではあるんだけど。 よね。でも本当に、やれ 4K だなんだってなりゃ、この辺いるよねって気するもんね。うん、
まあ、それはいりますよ。特に動画を残そうとしたらもうね。
そうなんだよ。
もう再現なくいろいろいります
から、ね。うん、いるからね。
それはありますね。
そう。うん。と思ったね。だからまあ意外と本当に今お買い得ですよっていう感じですが、うん、だからまああの皆さんこれ、ね、シノロジー買ってもちゃんと置き場は考えましょうっていうことですね。ぐんぐん回ってるやつをドーンって上から落としたら一撃だったっていう、その
さすがにさすがにそれは壊れますね。
うわーってなって、そのもう何やっても1個はもう電源すら入んなくなったしっていう、一撃だったね。
まあそうでしょうね。
で、かろうじて1台が微妙に20分ぐらい動くみたいな感じなんだよ。それでちょっとずつ、これ救っとかないとっていうデータをかろうじて救えたから、あ、どうにかなったけど、これ、ナスを持ってるつっても置き場は考えようってことだなと思って。
そうですね。
うん。うわ、やっちゃったよ。だから、4発だとさ、もう結構でかいから、
うん、
ちゃんとしたところに置くけど、2発って意外と場所取んないから、
そうですね。
まあ、ここでいいかって置いちゃうんだよね。
そうそうそう。適当に空いてるとき
に
置けます
からね。そう、ポッて置けるから、まあ大丈夫だろうって置いてたら、もうドーンですよ。
うん、それは高いところに置かない
と。そうそうそうそうそうそう。あの、ちゃんと考えて、うん、置かないとこういうことになるっていうさ。
そうですね。
うん、もう超ショックだったわ。改めてハードディスクってこんなに脆いのなって思ったね、なんか。
うん、さすがに動きながらは無理だな。
そうだよね。夏だからずっと動いてるわけでね。
そう、そうですよね。
そう。だからなんかこれ、USB のケーブルここ引っかかってんな、ドゥンって引っ張ったら、ドーンって落ちたから。
引っ張るんだ。
うん、引っ張ってみたのよ。大丈夫だろ、これ取れんなと思って。
うん、
ジュッて引っ張ったらデーンって落ちていったから
うん、
すげえ気をつけとかないといけないよっていうことですよ。
そうですね、
うん、
あとあのなんかそういうあのリスクの高いやつにはなんかあのあえてなんか赤いケーブルとかなんか目立つやつとか、
そうだね、そうだね、
なんかしら欲しいかもしれないですね、
うん。
うん、
まあでもまあでも本当にね、あの、まあ、もうちょい値段が落ちてくれるとね、
うん、
だいぶ手が出やすくなるんだけど、ギリギリ買えなくはないなって、仕事で使うんなら、うん、まあしょうがねえかなっていう値段までは来てるから、
うん、そうですね、
うん、
うん、だいぶ手が出しやすい、
出しやすい感じにはなってきてるよ、
うん、
なのでまあAmazon チェックしていただければと、
うん、
いう感じですかな。
そうですね、
うん、
はい、まあじゃあね、さっきも言いかけましたけど、また来週もちょっとお休みが一回入って。
そうですね。またニセコ行ってきますんで。
お気をつけて、
うん。
うん。
そうですね。
ニセコがまた、そうなんだよな。微妙なんだよな。
で、台風が来てるけど、あれは。
台風は大丈夫だね。まあ北海道に来ることってめったにないから。
まあそうなんですけどさ、僕が15日の飛行機に乗るけど、まあその時には通り過ぎてる予報になってるから、まあ多分大丈夫かなと思うんですけど。え、BJ のフェリー移動っていつでしたっけ？
俺もう来週の火曜から移動する。
その辺は台風割と近いんじゃないですか、まだ。どうなんだ？
でもあれでしょ、あの、だから日本海側には関係ないよね、
あんま。あー、まあそうかもしんないな。どうなんでしょうね。うん、うん、その辺の影響がどうかなと思って、
うん、
僕、まあ、自分の方より BJ の、 あのフェリーとか大丈夫かなとか気になってたんですけど、
多分大丈夫だと思うけどね、この感じだと、
うん、
うん、
まあ多分ピークは多分今の感じだと月曜12日ぐらいになって、13日夕方には多分静岡あたりとかこの辺は通り抜けてる状態じゃないかと思うんで、まあ多分大丈夫だと思うんですけどねっていうね、
だよな、
うん、うん、
うん、と思うんだけどっていう。
うん。
まあ、そうなんだよね。まあ、ただ、その本当に、
うん、
現地に入って実際見てみないといけないことがいっぱいあるからね。
うん、でも全然時間がないっていうね。
そうなんだよね。
そうなんですよ。で、距離は長いっていうね。
そうなんだよね。それがね、っていうところはあるからね。まあ、これもまた、うん、問題なく、ちゃんとね、できるといいなとは思うんだけど。
うん。 そうですね。
うん。
まあね、その辺も含めて、まあちょっとね、あの、よければ中継の方も。
そうだね。これは、ニセコクラシックのホームページっていうか、YouTube チャンネルで配信があるので、
うん、
まあ、あの、ぜひ見ていただければという感じですかな。
ですね。
はい、
うん。
はい。刺さってます。
はい。
はい。まあね、じゃあそんなところで、お届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと、
鉄尾一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。